はい、こんにちは、大竹誠です。今日は11月の10日木曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、春菜愛です。
はい、私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。
よろしくお願いします。お願いします。
まあ、今日はね、20度ぐらいあったかね、今 19.6 度だけどね、今日も結構ね、天気が良くて、こう君にはちょっともったいないなと思って。
どうしてですか。どうして。私すごい晴れるって言われるんですよ。どこ行っても。そういう人いますよね。
いや、わかんない
。私は晴れるんですよっていう人ね。
いるよね。
本当、そのロケバスで言う人がいてね、その後に雨降った時に、どんな顔してるかなってこう 見るんですけどね。結構晴れるんです、私は。
あ、そうですか。
そう。ね、
春の愛一人が来て、そこの地方の天気が変わるとは俺には思えないけどね。
だって、そうですよね。
そうですよね。
いや、雨の人も来てるし、でも言う人おるからね、私も言ってみたんですけどね。
言う人いるよね。
もう、うん、はいって聞くしかないですよね。
そうなんだ。
そうですね。
あいつも、なんだっけ、あいつも、
あいつ、
私が来たところは全部晴れるって言える、オアシスの。
三浦さん、
三浦が。ほら晴れたとかよく言って
た。ほら晴れた。ほら晴れた。私ねって言って。
私ねって。
いや、本当にね。いや、もう。いや、すごい。でも、本当見事に晴れる人いません？
お前一人が来て晴れるんだろ、台風は来ないよ。
でもね、ロケバスまでは雨降ってて、パッと降りた時に、本当に。
たまたま。
たまたま。
偶然。
え、ほんで、終わってから、ロケ終わってから。
偶然。
ロケバス乗った瞬間に。たまたま。それ私なんですよ。本当に、
はいね、天気を自分の自由にできると思ってるやつらがたくさんいるね、世の中に。
いや、でもなんか海外であれでしょ、その雨の雲とかそういう調節するような装置ができたみたいなニュースやってましたよね。
まあ、雨降らせようとしたりね。
それもやっぱ自然の流れが一番なんですよね。
いや、一番かどうか俺は知らないけども、
なんか意味があるんじゃないですか。でも
何を、天気まで変えるようなことはするなと。
あ、そう、うん、海がすごく温まったから、そこから水蒸気が上がって、台風が来るから海の水もかき回してくれるっていう、それは沖縄の
様子だから。よく知ってるじゃん。
はい、言ってました。
言うてました。
言うてました。
言うてましたか。
言うたことしかなかなかね、言えないですよね。自分で調べたら不安になってね。聞いたことをね。
月曜日はこの番組はちょっとね、八百屋さんみたいになってましたけど、今日は、なんか圭太郎くん、
はい、
油揚げが届いたとか言ってなかった。
油揚げが横須賀の方ですね、無気力主婦さんから、
はい、
ね、すごい美味しそうだね。
いただきました、いつも名産品の話で盛り上がるのを聞いていて、私も輪に入りたいと思いでいます。田舎に来ていて我が故郷の品を楽しんでもらえたらという思い、うろ覚えの住所に送ってしまいました。うまく届きますように、
届きましたよ。
ありがとうございます。
うろ覚えで届くんだ。文化放送って書きゃ届くかもしれないな。
で、常温のお菓子と、保冷の揚げと、保冷の品が勝ちました。お菓子は少し固めになっています。工夫して食べてねといただいて。
はい。
美味しそうなお揚げね。初めて見ました。三角形のふわふわのやつ。
そうだね。
お菓子はゆべしでしたね。福島のゆべしでした。
まあ、とっても嬉しいんですけど、
はい、
油揚げとかね、豆腐屋じゃねえつんだよなっていう気もちょっとするんですけど。
なんで美味しいじゃん。あればもうどんなも
いや嬉しいですけど。
嬉しいでしょ。
嬉しいんですけど、たくさんいただいてね、もういろんなもん届くようになっちゃったね。
みんなでワクワクして
。森永さんにもちょっと責任あるよね。
なんかこういろんな取
りたての野菜持ってきて自慢するからね、まあ、対抗してね。
確かにうちの芋も見てくださいっていうのが月曜です、
ね、うちの芋も、
うちの芋はすごかったね。もう持てないくらいでかい芋だもんね。こんなでかい芋、
いや、すっごい大きな畑やってるんでしょ。スイカ育てたり。
あ、そうだ、
森永さん、
あ、そうだね、森永さん60坪ぐらいだよ。
あ、そうなんですか。
そうだよ。そんなにはできない。一旦とか、そういうなんか。
すごいですよね。
まあ、ご近所からいただいたやつも、混ぜこぜていただく、はい、持ってきて。
そうそう、
でも今日のお揚げはね、私ね、いただいたじゃないですか。あれ、オーブントースターでね、ちょっとカリッとね、焼いて、お醤油とかつお節でパッとね。
オーブントースターなの？ こう、フライパンじゃないの？
フライパンのがいいのかな？簡単じゃない？オーブントースターにパッと置くの。私お揚げはいつもオーブントースターでやるんですよ。
揚げはオーブントースターか？
そうですよ。上下でパッと焼いてカリッと。
お揚げさんあれだろうよ。
ガスの。フライパン？
いや、フライパンじゃなくてガスの上なんか網を置いてピャピャってやって。
ああ。
そんな感じじゃないの？
いや、それ結局オーブントースターと一緒ですよね。
うん、やかましいわね。
いや、ほんまに美味しいから。うん、楽しみになりました、はい、
私。変わった形のね、でもなんか本当キャンプのテントかみたいな、
本当、う
ん
う
ん、
ふんわり、ね、
ドーム型のね、うん、丸い屋根のね、
どっか有名なとこありません、ね、分厚い薄揚げの
やつ、うん、あれ、これどこの名産とか書いてなかった
あんな感じの、など
この名産なんだろうな。ちょ
っ
と
でもゆべしっていうのは、ゆべし、
このゆべしは福島のって書いてました
ですよね、うん、だから福島じゃなのかな、うん、
東北。
私ゆべし初めて食べました。
ゆべし初めて食った、
知らなくて、それで、うん、ちょっと恐ろ恐ろ食べたら、うんうん、結構後引くんだと思って、
ちょっともちもちしててね、
もちもちして美味しかった、はい、ゆべし、
うん、はい、ね、まあそんなのもたくさんいただいて
ました、ね、
ありがたい、
ありがとうございます。
最初から祈り寿司みたいなわけですよね。
そう、おなりさんから思ったら、
うん、それどこのやつなんですか？
これもね、福島だ
そうです
ね、
福島の牛もいっぱいあるもんね、
めったに見ないやつだね、
ね、
うんうん、食べたらふわっとして美味しいかもしれないね、はい、まあそういうわけじゃなくてね、もうなんかこういうの見ててあれだよね、うん、春の愛もなんかいろんなもん持ってくるようになったね、う
ん、いやいや、そんな見ててじゃないですよ私はちゃんとロケ
とか行った壇蜜さんのところがなんかたくさんあるからとか
言
って、
う
ん、私も持ってこようとか言って、
それはちょっと思いましたね、壇蜜さん
賞味期限のものとか期限
いやいやいや、ちょうどね、ロケで
食ったらうってなるやつとか、
ロケでいただいたみかんが美味しそうで持ってきたら、うん、はい、うん、まあまあだって言うから、うん、みんな美味しいって言うのに、何まあまあってもらっててね。
そうですね。
もらっててねって、お前もらってきたんだろ
う、ね。私もそうだ。私もそうですね。もらってて。
普通美味しそうだったから、これちょっとね、お土産に買ってきました。持ってきなーみたいな、うん。
おじちゃんがね。
おじちゃんがくれたんです
よ。持ってきなーって言って、うん。結構ね、そうやってね、うん、いろんなとこでいただくんですよ。
はいはい。
この間なんかね、うんうん、お米30キロ。岩手のお友達になった農家の方で、うん、愛ちゃんの水田って看板をやって、うんうん、で、おっきい、私初めて玄米でいただきまして、
玄米でもらったの、
はい、
どうするんですか、
精米機でした、精米機買いました、
精米機買った、
買ったらもう無洗米とかいろんなボタンがあって、うん、舞い込んで、
うん、
でガーッとやってくれて、うん、この間食べたら美味しかった、
う
ん、もうぬかもねちゃんと分かれて、うん、あ、ちょっといろいろ勉強になったなって、やっぱり美味しかった新米、まあ、
そんなにたくさんその精米機いつも使わねえんじゃねえの、
いや使いますよ、私ご飯、もうカレー作ったんです、早速もう3日間、3日食べましたよ。ね、あんまり
カレーは3日ぐらい持ってたら、でも、
いや、カレーはね、うん、あんまり私は昔は、うん、1週間近く持った、大好きでカレーいっぱい炊いて、
はいはい、
持たせてたけど、あれ、うん、ダメなんですってね、持たせたら。
意外とそうらしいね。
そう、冷蔵庫入れとかないと菌が、
うん、繁殖しちゃうって言いますよね。
そう、でも、うん、うちのお母さんなんかブクブク沸騰して、うん、さすやーって言って、うん、沸騰したら大丈夫やって言って、結構1週間ぐらい食べてたんですけど、うん、もう今はもう3日が最長かなと思って、うん、3日分だけ、
お前なら1週間大丈夫
いけるいける、もうグツグツ抱かないとちょっと恐ろ恐ろなっちゃって、
俺はもう年だから2日ぐらいだと思う君はまだ大丈夫、1週間でも2週間でも君は大丈夫
2日ぐらいの体になってるのね、もうね、なんか自分で感じてるんですね、
衰えてるよ、
衰えてますか、
あちこち衰えてるよ
本当に、ね、うん、寒くなったらもっと答えるから、うん、いろいろね、
やかましいよ
本当に、うん、うちのばあちゃんもちょっとね具合悪くなる、ま
ばあちゃん、ばあちゃん具合悪くなりましたか、
なりました、あんな元気やったのに、
ね、あんな元気だったのにって、
92歳で、はい、もう一人でバリバリもうね、らっきょうつけたりいろいろしてやってたのにね、ちょっとね足悪くしてからホームに入って、
うん、足ね、
でホームに入ったら、うんうん、面会なかなかできなく、この時期が、
はいはい、ね、うん、
そしたらおばあちゃんどんどんどんどん謎のことを言うようになって、うん、
謎のこと、
うん、なんか私に携帯もできるんですけど、うん、おばあちゃん、うん、なんか泣いて電話かかってきて、うん、ちょっと夢みたいなことを言うんですよ、うん、そう、なんかちょっと怖い怖いみたいな、うん、でおばあちゃん大丈夫よって言って言ってたんですけどね、うんうん、いよいよちょっと体調悪くなっちゃって、寒くなって、やっぱり、うんうん、
そんな俺の体調からそんな切ない話に持ってくない
そうそう、
え、もうちょっと年取っても大丈夫っていう話を、
そうですか、
春の愛がするのかと思ったらおばあちゃんもダメになっちゃって
あの月食首上がりました、見れましたちゃんと
月食はもうね、あっちこっちのもうテレビでもラジオもみんなやってる
みんなやってる、首上げて見なくてもやってる、
その話はもうみんなやってるこの番組でも昔はね、まあ、色ガラス使ってみたとかやった、その話さんざっぱらやった
もう久しぶりすぎて、私もねいろいろロケにね、うん、この間ずっと行っててね、うん、いろいろおいしいもいただいたりしてたんですけど、うん、グンネラジオすごい久しぶりやから、うん、
そうでもないだろ、そうか
もう2週間ぐらい、うん、ね、私2週間は空いてますよね、
うん、ああそうか、
そうなんですよ、
ちょうどいいね、
ちょうどいい、やめてやめてください、そのちょうどいいは本当にリスナーさんもうんうんじゃないですよ、本当に、
はい、わかりました
ね、本当、はい、嬉しいです今日は、うん、でね、はい、この間ね、うん、最高の定食っていうのを食べたんですよ、
最高の定食、
いくロケでね、
いくら、
うん、
いくら、
1000円、
1000円で最高の定食、
何定食なんだろう、うん、
どこで、
え、あの愛知県名古屋です、
名古屋で、
はい、びっくりしますよ、
何を、
あのすっごい薄く削った 0.3 ミリの鰹節を、
うんうんうん、
ご飯の美味しい炊きたてのお米にのせて、だし醤油かけて食べるだけのご飯、1000円するんですよ、
それだけで1000円、
それがすごいんですよ、その機械が超高くて、
そんなのもう、
え、
そんな1000円も出すか、
感動したんです、私今までいろんなロケ行ってるけどこんなん食べたことないと思って、
じゃあそれとあの目の前に卵かけご飯と2つ出されたらどっち食う、
いや両方で卵かけご飯も出てきたんですよ卵も出てきたの、
うん、
だからね結局素材がすごい美味しいと幸せなんやなって、最高の定食なんだなと思って、
ああ年取ったらみんなそうよ、
年取ったらそうそんな簡単に
年取ったらもう目の前の一食がで幸せなんだなってみんな思っちゃう、
一番最高の食材ってことですよ、だから
何や、そう、
だから私ね、すぐにね、うん、その機械をね調べたんですよ、
うん、
そしたらなんと大阪にあったんですよ、
うん、
で私はそこ連絡して、
削り節の機械、
あ、自動で削るんです、で自動で削るから機械、うん、マシンで削るから 0.3 ミリで、うん、もうミシュランのレストランは和食屋さん結構そこ入れてるんですって言ったら、
うんうん、
私はそこ問い合わせてお邪魔して、うんうん、YouTube 撮影させてくださいと、
うんうん、
その 0.3 ミリの世界お願いしますって言って、うんうんうん、感動して、
うん、
カツオって量でこうやってバッと取ったら、うん、暴れて油が回るんですって、
うん、
で回ったあのカツオ節を大体が食してるんですけど、うん、やっぱりちょっとあんまりこう香りが立たないんですって、油で閉じ込められて、
うん、
でそこのカツオ節は機械もそうなんですけど、うん、一本釣りで揚げたカツオっていうのは油が回らないんですって、うんうん、
一本釣りで揚げたってあれ でコマーシャルなんか見たら腕の中でバタバタしてるじゃん、
そうもうポンと入れたらパッとこう釣り上がるような、うんうんうん、あの一本釣りの節を 0.3 ミリでやる世界を、
うんうんうん、
私はこの機械を、うんうん、ちょっと購入させてくださいって言って、
あ、何でもかんでも美味しくいただけよお前、そんな、
精米機
は買うわ、カツオの削り節機は買うわ、
いやいや、お店のお好み焼きの上にそれをかけようかなと思ったんですよ、うん、
あ、なるほど、
そうか、えげつない商売につなげよう、
いやでも
すぐ商売につなげようとしてるな、
今度持ってきますからね、 0.3 ミリのカツオ節、
いいよ持ってこなくて、
いや、めっちゃ美味しいですから、
はい、
そんなんでです
ね、今日はお客様もお見えになるので、ね、オープニングの時間がちょっと短くなっております、はい、慶太郎君、
う
ん、
はい、まず毎日新聞です、うん、2面にある木語という、まあ、編集委員の方のコラム記事ですね、
はい、
限界近いミサイル防衛というタイトルの、うん、まあ、最近北朝鮮からのミサイルが発射が続いてますが、
はい、
うん、これ費用負担も厳しくなりつつあると書いてあるんですが、北朝鮮のミサイルの原価はまあ推定で一発750万円でしょう、まあ、対する迎撃するイージス艦に積む迎撃ミサイル SM-3 ブロック 2A というミサイル、なんと一発40億円する、
ずいぶん値段違うね、
一発40億円するっていう迎撃、
いやいや、わからないけども、まあ、そのね、その爆弾1個にそれかかるわけじゃなくて、まあ、いろいろ、まあ、なんか、
作るね、
まあ、その、なんていうの、なんか、輸入したり、いろんなことしたり、そんなのが重なって、はい、その金額になったんだと思うけど、うん、40億、は
い、いや、なんか割が合わないですね。
割り合わないね、
それ
。
その他、ね、まあ、いわゆるこう今後は極音速に対して、うん、まあ、衛星も使ってみたいな話も、うん、まあ、出てきてますけど、うん、長くまあミサイル防衛に関わるアメリカの専門家は、このミサイル防衛っていうのは魔法のような解決策ではないとした上で、うん、血税を吸い続ける吸血鬼だというふうに表現したと、うん、
まあね、こういう記事ですね。うん、世界の、ね、武器は、ね、アメリカも作ってるし、ドイツもフランスも作ってるからね、
うん、なんかでも聞いてて嫌ですね、うん、本当ね、うん、
はい、もちろんロシアも作ってるし、中国も作ってます、はい、
そして、うん、朝日新聞のオピニオン欄ですが、うん、インタビューということで、うん、元日銀理事の早川秀夫さんが、うん、異次元の金融緩和10年というインタビューに答えていらっしゃいます、うん、まあ、物価が上がっても賃金上昇しない実験的政策は失敗と書いてあるんですが、うん、黒田総裁は物価が上がれば賃金も上がると説明していますが、ところが今は物価は上がっているけど賃金は上がっていないので緩和を続けなければいけないと言っています、うん、ちょっと待って、言っていることが違いますよね、うん、そもそも緩和を始めてから10年も経つのにまだ成果が出ていないのなら、基本的に その政策はダメだったということではないでしょうかと、ね、まあ、その他この10年のまあ経済を振り返ることが書いてあります。
はい、
そしてこちらですね、オリンピック汚職横への捜査、
うんうん、
毎日新聞です、東京オリンピックパラリンピックをめぐる汚職事件は9日、大会組織委員会元理事の高橋治之被告のほか、新たに贈賄側の企業幹部ら6人が起訴され、およそ3ヶ月間に5ルート合計15人が起訴される異例の規模となった、うん、元理事への捜査は区切りになると見られるが、今後始まる一連の事件の後半は長期化する可能性が高いとあります、うんうん、まあ、今回の事件、東京地検特捜部は7月26日に元理事宅へ家宅捜索に乗り出したのを皮切りに、元理事が複数の企業から賄賂を受け取ったとみて、まあ、横に広がる捜査を展開したとあるんですが、下の方には森武田氏縦に展開せずと、まあ、こういう見出しも出てて、現時点では元理事より上位者への事件への関与を裏付ける証拠は得られなかったとみられ、捜査の縦への展開はなかったとも書いてあります。
あ、まあ、横の広がりはね、ここまで広がるかっていうね、あのいろんな会社がね、賄賂を送ってたっていう話ですけど、まあでもこう縦に広がっていかないのはおかしいなと、うん、まあ横も大事だけど縦も大事で、ここに JOC だとか、あ、日本のなんかこう、
まあ、いわゆる政治もね、
政治もどこまで関与したのか、まるでなくてここまでいくとは俺には思えないんだけどね。はい、捜査は横へ広がるのみで縦にあんまり広がってないっていう話です ですね、うん、
そして、まあ、ここから見出しだけになると思います、はい、こちら朝日新聞の見出しでした、うん、共和党下院で優勢、
はい、
粘る民主上院で白昼とあります、
うん、
アメリカの、まあ、いわゆる中間選挙が行われてますが、うん、まあ、当初はまあ民主党が大勝するんではないかという声もありましたが、共和党が、まあ、かなり議席を伸ばすんじゃないかと言われてましたが、うん、はい、まあ、民主党の方も善戦しているということですね、うん、まあ、リードとしては共和党が、まあ、下院で優勢、そしてまあ上院では白昼しているという現状です、うん、
はい、
まあ、最終結果が出るにはもう数日かかりそうだと、う
ん、そうだね、あの民主党は随分頑張った、まあ、共和党にが圧勝するんじゃないかと言われてたのにね、
そうですね、うん、
まあ、でも俺は思うんだけど、まあ、共和党になっちゃうと、まあ、南部の州なんかはそうだけど、妊娠中絶ができないっていうね、南部の州が今あって、そこは共和党の地盤で、これからも、まあ、共和党が全部ね、あの票を占めていくと、その州によってはこう妊娠中絶ができない州が増えていくんじゃないかって言われてるわけだよね。まあでもね、このやっぱしなんかその15歳でレイプされて、
はい、
それでも産まなくちゃいけないっていうのはどうも理にかなってないよね。
そうですよね。
まあ、ここには宗教の問題も絡んでると思うんだけど、やっぱりその辺もなんかこう共和党になるとそうなっていくんじゃないかっていう危惧が、まあ、ちょっとあの抑えになったかもしれない ね、
うん、はい、そして続いて東京新聞ですが、大手電力値上げ検討続々とあります、
うんうんうん、
まあ政府が電気料金の支援策っていうのを、まあ家庭に対する支援策っていうのをまあ表明して1月からスタートするんですが、まあ結果的に消費者の恩恵短期間になるんじゃないか、まあこういう見出しが出ています。そしてこちら朝日新聞、州都ヘルソン撤退命令、ロシア国防省川の西岸の軍にとあります。ロシアのショイグ国防相は、ウクライナ軍が攻勢を強めている南部ヘルソン州を流れるドニプロ川の西岸からのロシア軍の撤退を命じた というんですね、うんまあ、ウクライナ軍が押し返したということなんですが、このヘルソン州というところはクリミアとウクライナをつなぐ交通の要所にもなっている、まあ、ここをまあロシアが一部撤退したということですね、はい、そして最後になりますがこちら毎日新聞、死刑の判子を押す地味な役職という見出し、葉梨法務大臣発言とあります、葉梨法務大臣は9日の夜東京都内の会合で大体の法務大臣は朝死刑の判子を押す、昼ニュースのトップになるのはそういう時だけという地味な役職だと述べたと、法務行政のトップとして、まあ、不適切だと批判を浴びる可能性があるという記事なんですが、まあ、実際午前中松野官房長官から厳重注意を受けて、そして参議院の法務委員会で今朝、まあ、この発言を撤回もいたしました、
はい、撤回したけど謝罪はしてないという話を聞いたけどね、はいはいはい、最初に戻りたいんだけど時間がないんでさっき の啓太郎君が挙げてくれたこっちの方から先に行こうかね、はい、異次元の金融緩和10年という見出しの、はい、そのインタビューを、朝日が、
元日銀理事の早川さんということのインタビューですね、
はい、いいお話を聞いてます、はい、お願いします、まあ、
ちょっと黒田さんの言うことが変わってるというのと、うんまあ、10年経つのに成果が出ないなら基本的にその政策がダメだったということではないでしょうかと、はいまあ、全体を振り返ってるんですが、まあ、もうちょっと細かいことを言うと、うんはいこの10年の日本経済でダメだったのは圧倒的に個人消費ですと、まあ、なぜかというとアベノミクス以降、まあ、法人税が減税される一方で社会保険料は上がりましたと、まあ、結局こう家計を痛めつけているので、まあ、それは個人消費は伸びませんよねと、そこにまあ激しい円安が押し寄せれば家計が大きな打撃を受けることは明らかですとあります。まあ、さらにはこの金融緩和の最大の副作用ですね、はい、最大の副作用は財政規律がなくなってしまったことですと、うん結局金融緩和が長期化した結果市場の金利リスクへの感覚は麻痺した、まあ、政治家は財政規律を無視した財政出動を主張していますとあるんですが、うんうんまあ、直近でいうと総額29兆円という、うんまあ、のこの前の総合経済対策ですね、うん、ほとんどまあ国債で補うという方になったんですが、もともと財務省が示した補正予算の規模は25兆円でした、はい、自民党の要求によって一夜にして4兆円が積み増しされました、うんまあ、しかも今回対象が絞り込まれておらず明らかなばらまきですと、うんまあ、そういう中防衛費の増額の財源確保などに向けて今後は増税圧力が強まりそうです、うんこういった、まあ、ばらまきを繰り返しながら、まあ、増税に対する国民の納得感は得られないんじゃないでしょうかと書いてあります、
はい、別の記事であれだね防衛費を復興増税を参考にして、財源にしようって話も出てるくらいだ ね、
はい、復興増税の仕組みを使えるんじゃないかっていう、うんまあ、これ財務省の中のこう会合ですけど、はい、そういう話も出てる、
やっぱりでもこれは黒田総裁のやり方っていうのはもうアベノミクスと、ね、次元を一緒に始まったことだよね、はいうん、そうなってきて、まあ、あの時は異次元の金融緩和という話は始まったんだけど、うん、この方は失敗だったんじゃないかと、うん、やっぱ給料上がってないし、はい、法人税は、ね、そんなに取ってないし、うんまあ、法人税をもうちょっと上げて財源を豊かにしてみたいなことが行われてない中でっていうふうにおっしゃってるよね。
そういうニュアンスですよね、うんうん、はい、
はいそれプラス、ね、ウクライナ情勢だとか、はい、まあねコロナとか、うん、いろんなのが作用して今日まで来ちゃったんだけどこれた慶太さん立て直すのが大変だなと思うんですけどどうですか。
ね、まあ、うん、かなり、うんまあ、いわゆるこのままじゃあ異次元緩和やめますっていうと、うんまあ、経済大打撃になってしまうという、うんまあ、いわゆるよく住宅ローンとかもありますけど、うん、金利が上がるとやっぱり今お金を借りてる人にとってはもう大打撃になってしまう、ちょっと出口が難しいんですけど、この異次元の金融緩和10年という記事の中で、まあ、元日銀理事の早川さんというのは、うんまあ、2% の物価目標っていう、うんうんまあ、ここに向けてまあ金融緩和をしますって言ったんですけど、うんまあ、実際 1% 未満でもまあ経済が良かったこともあるし、うんまあ、この 2% という水準を見直すっていう議論は必要なんじゃないでしょうかというふうには書いてますね。
さあ今日も始めましょう。